酒場の癒し、ユリアンの館です。木下博之がお届けいたします。
深月ユリアさん、増山玲奈さん、源さんが いらしておられます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
まあ、今日はだから、
はい、
まあ、聖書の話ですよね、はい。まあ、いきなり聖書って何だろうってことですけど、はい、聖書が何を書いてあるのかってことですよね。
はい。
で、まあ、だから特にね、日本のこの成長期ですよね、戦後成長期においては、だから、まあ、特にまあそういう聖書的な世界観っていうのは、何だろう、まあ非科学的であるということになってたんですよね、あの時代はね。はい。けれども、その今現代ですね、そのバブルが崩壊してですね、戦後日本のリアリティがですね、こう色あせてきた時にですね、
うん、
再びその、まあ、聖書の何だろう、こうストーリー展開っていうのが、似たような展開が起こっているということですよね、今ね。
はい。
そのだから、こうロシアが中東に攻めていこうとしていると。そしてロシアが中東を攻めて、さらにこうイスラエルを攻め滅ぼそうとしているというか、
はい、
だんだんと そちらへ向かおうとしているという、
はい、
その道のりの中にウクライナがいるよという、
うん、
で、
悲しいことに、はい、
うん、そうなんですよね。それから、うん、日本に関してはだから中国が経済問題が起きてくるんですよ。だからこう、はい、いっぱいいいものを作ってもあまりお金にならないということで、うん、経済恐慌が起きつつあって、
うん、
それでその台湾と日本を併合するというか、こう何だろう、中華の枠組みに取り込めれば、うん、こう世界の帝王になれると。そうすると、この難局を乗り切れるのではないかろうかみたいに、
うん、
民衆が思うんですよね。
はい。
なんとなく思うんですよね。で、
はい、
中華のトップもそれは解決策じゃないと分かってるんですよ。
はい。
けれども、なんだろう、そういう風になってくると、うん、で、まあ、私もイヤホン買ったんですよね。で、
お、
イヤホンを買ったら、はい、中国製って書いてあるんですけど、はい、この頃の中国製は気配りが行き届いていてですね、かっての日本製のようにですね、はい、きちんと梱包されていてですね、
うん、
イヤホンにちゃんとイヤホンを入れる巾着袋までついてたりするんです。
はい。
で、その買ってくれてありがとうってサンキューってメッセージが入ってたりするんです。
うん。
でね、この頃の中国製品はとっても優しくなってるんです。
うん、
うん、で、日本製品よりもなんかこの頃ではなんかこう愛情たっぷりになってるんです。
なんだ、
うん、
まずいね、
うん、だからそう、中国がもっともっとこう承認されたいという思いを感じるわけですよね、うん、なんか。
なるほど、うん、だ結構中国製品、それまでが雑なイメージがあったけど、すごく丁寧で心がこもった製品も作るようになってしまうと、今後日本製品のメリットが逆に言うと薄れていくってことですよね。
まあ、もうものづくりっていう意味ではほとんどこう中国製品が世紀末をしている状態ですかね、
うん、
今も。
困りましたね。まあ、中国にとっては素晴らしいことだし、日本にとってはちょっと、ね、相対的に評価があんまり、日本のメリットが薄れていくってことですもんね。
あ、で、うん、日本って今何をやってるかっていうと、
はい、
こう、なんだろう、 YouTube のライブで、
はい、
なんだろう、こう VTuber のこう女性キャストがこうこう、うん、こうお話をしているみたいなものばっかりが今流行ってるんですよね、今。
うん、
実態がないっていうか、
うん、
ここに伴う具体的なものがないまま、その20代とか10代で頑張って最先テクノロジーと最新テクノロジーと一緒に発信してる人が数字を稼いでるけど、うん、実はその人たちがどこに立ってるかっていう足場もないまま。
そうですよね、
足場がね、
うん、
いや、でも私 VTuber とか結局、まあ、日本じゃなくてもいいからね、うん、結局そういう VTuber のビジネスが最も売れるビジネスとなると仮定とすると、国の意味もあんまりなくなってくるんでしょうね。だって国境関係なくなっちゃうんでね、うん、
そうですよ、その、
うん、で、VR で、
うん、
VTuber どこでもかしこもつながれるなら国っていうものがあんまり関係なくなっちゃいますね。
いやでもね、私今日水上温泉の温泉に入ってきたんですけど、
うんうん、
やっぱね全部ねオンラインではね表現しきれないんですよ、うん、で肉体を持った人体でさ、うん、お風呂とか入ると気持ちいいしさ、空とかあると綺麗でさ、2時間くらい温泉入っちゃったの。先ほど井上、出版企画の社長様が温泉付きのマンションも持っておられて、うん、ありがたき幸せで、
うん、いいな。
でもね、ぜひみんな行きましょう、今度ね。
ぜひぜひ。
ぜひ。で、そこで、温泉に入らせていただいたところですね、やっぱりね、何でもかんでもオンラインにはならないんですよ。
うん、
地球の恵みとか、空とか自然とか、その中で、私たちは長く長く生きてきたのだしね。で、日本には魅力がまだまだあるなって、やっぱり思ったんですよ。
うん、
で、なので、空中分解ね、下手すりゃしてしまう状況です。でもだからこそそうならないためにまだね私たちできることがあるなってすごく思ったんですよ、うん、で源さんどうでしたか、今日は温泉も入られたっていうことで、
うん、すごいいい
源さんはね、今都市蔵の方なんて私が4年間かけて作っている映画の主演俳優でもあって、うんうん、今日はその今度の井上出版企画さんにも関わっていただくっていうこと
を、
日本の物資的暮らしっていうのが実は今後資源が少なくなった地球上で大事なんじゃないっていうことが東大の人工知能の先生方の総意でもあったし、
はい、
私もなんかそんな気がして、新しい豊かさのモデルっていうのを日本から提唱していくことが大事なのかなと思って、それはかわいそうだから恵んであげるっていう感覚とまた違うんですよ。で、そこを可視化していくっていうことが表現者のなんかこう今後やっていくビジョンなのかなと思って、とりあえず温泉入ったらっていうことで呼んでいただいたんですけど、はい、どうでしたか。
はい、そうですね、なんかこのまあ人間らしさっていうかね、自然と触れ合ったりとかそういったことの中にね、人の幸福っていうのは、うん、すごい感じましたね。
はい、ちょっとお声が遠いですかね。マイク近づけた方がいいかもしれないです。
あ、どうですか、これで聞こえますか。
はい、聞こえます。
はい
はい、
はい。
で、増山先生がね、空中分解思想というのは、うん、私も感じるんですが、空中分解すると良くないですね。その矢部さんが、
うん、
やっぱりお前らじゃうまくいかなかったよねとか言って降りてくるシーンになってしまうから。
なるほど、
今うまくいかせないとね、
うん、
結構危ないとこにいるよねっていう感じがすごくあって、うん、でも危ないとこに行かせないための登場人物がなんか周りに全部いるんですよ、
うん
うん、で中国とも戦争しなくてもいいんだよ。で戦ったら最後もう負けちゃうんで、うん、戦わせずに一緒にいるために何ができるかっていうのを探るのが今文化人の役割かなと思って。
そうですよね、まあ、戦ったら負けちゃいますね。自民党に国会側の方々勇ましいことをおっしゃってますけど、中国に勝てるはずがありませんので、
人数でも負けるし体力でも負けるし若さでも負けます。そうそうそう、というのと、うん、勝てる要素が一個もないんで、
ないですね。
戦わないで共存し合う方がよくて、うん、そうなると在日中国人の方ってすごい大事でね。
はい、
で今私は東京芸大出身なんだけど、うん、東京芸大の恩師が、仲良くされてる方が財団法人の、シルクロード文化の、代表の方で、うん、で北京の音楽大学の先生もやられてるんですよ、
うん、
今度一緒にプロジェクションマッピングの源さんの支援者の丹羽先生が誘ってくださったプロジェクションマッピング協会の発表、うん、世界発表一緒に見に行くんだけど、うん、やっぱね、一緒に花火一緒に見るとめっちゃ楽しかったっていうのが長岡であって、うん、そういう感動を一緒に体感して、でこれからのステージを一緒に作っていく仲間になるっていう ことをやった方がよくて、でそれをするときに正しいかどうかとか政治上で、どうかっていうことではなくて、文化を通じて共感を一緒に広げていくみたいなことが、うん、今自分たちができることなのかなと思っているんですよね、
はいはい、
敵を作らない、で今後 AI の人工知能の、アートも今やって本も書いてるんですけど、でそうなった時に今後ね、人間って増えすぎたから、うん、ある意味余裕がある方はあのように先にマインドアップローディングで言っていただくっていうことが必要になってくるんですよ、
うんうん、
結構語弊があるけどでも事実で、
うん、
全員を食べさせられる資源はないんですよ、うん、
はい、
うん、そうなった時にじゃあ戦争するのって、でも戦争しないまでも、うん、じゃあ記憶を持ってあの世に行きますみたいな、
おお。
でそのあの世っていうのがデジタルで作れるんですよ、
おお。
のベースを作れば、でそうなった時に最初にあの世に行っていただきますみたいな状況を作った、そのあの世のデザイン設計っていうのはすごい大事で、これまだみんな手つかず、一番大事なのに、でこのあの世が世界平和である状況を作っちゃうっていうのが、私ね対談しててこれ自分しかできない仕事だなって本当に思ったんですよ、
うんうん、
なぜならイラクの芸大の学長とも一緒にレナレナみたいな温度で話せる、
うん、
あとロシアともさっき動画撮ってこれから送るんだけど、ロシアの政府映画祭とも、うん、まあ、来年も会おうねみたいな温度で話せる、
うん、
こんな人今いないんですよ、
うんうん、
いないの、誰かみんな敵対になっちゃうんだけど、私関係ないから、ご飯美味しくって温泉入れて文化見れたら幸せだから、それ何人でも関係ないっていうスタンスで生きてきて、でどの命があの価値があるとか価値がないとか関係ないっていうスタンスで生きてきたら、やっぱみんなと友達なんで、でこの友達っていうのを生かしながらあの世のデザイン設計できるんじゃないかって思ってて、むしろそれができる人本当いないんですよ。ユリアちゃんと一緒にロシアも行ったんですよ。
そうですよね、うん、
ユリアちゃんの作った映画がちょっと激しすぎて
駆け引きだったんだ。
キリスト教の描写もあるわで、もうロシアの教育委員会大騒ぎで、
うん、
大騒ぎだったんだよ。
ナチスの描写もあるし、あの、まあ、ベッドシーンもありますし、いろいろでしたね。はい。
すごい怒られたんだけど、うん、怒られても、うん、大丈夫だって笑顔で返すのが文化人の仕事だと思ってるから、
女神様だ
なんかでもそういうトラブルも含めて一緒にいるという関係こそがすごい大事なんだよね、
うん、
うまく言えないんですけど、
いつもありがとうございます
ありがとうございます、こちらこそ、うん、であの世の設計ができるのは今私たち以外にいないっていうことなんですよ、
うんうん、
初めてズームで会いましたねって言ったって、あの世のデザインできるほどの人間関係持ってないんだから、
うん、
それは今までやってきたことが全てなんだからさ、コロナの前にやってきたことが全てですよ、
うん、
でそこともちろん新しいあの科学者と組み合わせてできるけど、信頼関係ってそんな簡単に汗流せないからさ、私たちやってきたことじゃないですか、うん、台湾ともそうだし、だからそれをなんか生かして、うん、戦いではなくってあの世では、中国人の方もロシア人の方もアメリカ人の方も共存していただくっていうピースフルなあの世の設計っていうのを、じゃあ私ちょっとやっちゃおうかなって。
それあの世とおっしゃいますけど、要するにメタバースでつながるってことよね。
そういうことを
メタバースでつなげるってことですよね。
メタバースでつなげるのを作るためには、うん、この世でまず仲良くならなきゃいけないのよ。
うんうん、
でそれを誰かがしなきゃいけなくて、今それができる人が私たちかなと思ってて、じゃあそれやるしかないじゃんって、うん、でまずあの世の設計する前にこの世上でメタバース作って、メタバース上で関わる人間関係を国際的にスムーズにしていくっていうことを、まず文化人としてこう設計していくと。でその上でライフ 3.0 って呼んでるのが、あの東大 の、 あの、山川博先生が人工知能でデジタル生命体が、人間よりもむしろ なんか主体となりながら暮らすのが 3.0 だとしたら、
あなるほど、
2.0 だとしたら 2.5 作るでしょって、うん、じゃあ 2.5 誰が作るのっていう時に、やっぱり誰かがそのあの世で共存ピースフルの設計をしなきゃいけなくて、うん、あれそれ私できるんじゃないっていうことを今考えてます。
でも気をつけてやらなきゃいけないですよね。素晴らしい発想なんですけど、そこをね、じゃあ人を殺した方がいいんじゃないか、人口削減した方がいいんじゃないかなと変な宗教団体とかに利用されかねないので、そこら辺が誤解ないように進めていかなきゃいけないのかなって今の話聞いて思いましたね。
確かにね、
例えばオウムみたいに早くだったら早くドアを押してあの世に行かせてメタバースつながりましょうみたいな変な団体が出てくるかもしれない、
ね、まだね、技術がないから、うん、まだその全のアーキテクチャーっていうアップローディングできる技術がないから、今残念ながらお金積んでなくなってもらったとしてもマインドアップローディングできないんだよ。
なるほど。
そんな急がないでいい。でまず一番最初に急いでやることは、今日はウクライナがハリコフをあのね奪還したそうなんだけど、でロシアがまたそれに対して報復するかもしれないんだけれども、うん、まあ、早く戦争をやめられるようにするっていうか、戦いではない戦
争ですね。
今日だよね、
停戦合意話が最近出なくなったもんね。
なんか何回か
結構出ていたのに、なんかもう全然出なくなったから、うん、まあ多分人もたくさん両国死んでるし、停戦合意を言い出すタイミングが難しいんでしょうね、うん、
そうですね、
はい、
でもね、誰かが仲介してやるときに国連でもないんですよ、
うん、
でそうなったときに文化人の役割って結構重要だよ。だって本当だよ、ユリアちゃんもアナウンサー役でね出てくださってる、
うん、
でもこの歳三の刀以外に今ロシアと日本のあの西洋側の共同制作作品ってもしねないみたいでない
と、ね、すごいことよね。そう
すごいことで、うん、まずね物が送れないんですね、
うん、
でその紙一つ送るのに半年かかるような国際関係ですね、
うん
うん
うん、
で今まではなんか、うん、1週間足らずで遅れたものが遅れないような貿易状況で、うん、そうなると、うん、あと100万円以上の物資も遅れないんですって、
うん、あそうか、経済制裁されてるからそうか、
うんうん、だから今までは日本の掛け軸とかそういった文化財を送って向こうのファンのロシア人の方が買ってくれる商売が成り立ってたんだけど、まず送ると日本の法律に違反しちゃうからっていうことで、うん、それが送れませんって、じゃあ送れるのは私たちの真心じゃんみたいな話だよ、
うん、
だからなんかすごい責任重大みたいな、なんか知んないけどそういう状況になっちゃってるっていう感じなんです、
うん、
どうしよう、すいません、酔っ払っちゃいましたけれども、これで大丈夫ですか、あと10分ぐらいですかね。
私はその信頼がね崩壊していっても取り返しはつかなくて、だからやり返したを繰り返しているうちにだんだんと信頼も資産もなくなっていって、ますます生きづらくなっていって、
うん、
で停戦合意というのも実はね、行き着くとこまで行かないと前の戦争とかではできなかったんですよ、
はい、
だからねもうやっぱりね そこまで行ってなんだろう、圧倒的ななんかこう脅威を目にして停戦するとかではなくってね、
うん、
やっぱりこのまあこれぐらいでなんとかと思ってるんですけれどもね、そのなぜかというとその行き着くところまで行っても、次の答えというのはそれこそそのヤーベ先生が降りてきてっていうぐらいのストーリーしかないという究極のストーリーに行きつつあって、うん、そのいわゆるそのこの教えを広めてる人たちがだからこうストーリーを追ってきたんだけど、それをなんとかこうああなるほどと思わせるような、何かをこう見出したいよねというところですよね。そのああやっぱりダメだったかというところではなくって、
はい、
何かを見出したくって、
はい、
ですよね。
うん
だから何かを見出したいとするとね、 だから破壊の中に答えはないんですよ、今度こそね。
うん、うん、そうですね、う
ん、私変な葛藤があってさ、なんか水素ニアって会社があってね、水素の吸入器なんだけど、どうやらプーチンさんの主治医がそれを気づいて、でロシアのオリンピック選手がそれを摂取したところ数字が伸びたらしくって、ロシアで売れてると。でもまだ認可取ってないよねみたいな、でも認可も取れるらしいよねっていうことで頑張ってるのが九州の日本の会社で、でそこが今回映画にもご協賛してくださったんだけど、あれそれ売ったらプーチン寿命伸びちゃうみたいな。
確かに確かに、それは困りますね。
正直あって、うん、いいのかなお金もらってって。でもそのお金をいただきながら映画制作してんだけど、ちょっと葛藤がある。でもうロシア人の中でもなんかコロナで副作用とかあるとかなんか悩んでる人がいるっていうのも聞いてるから、命に戦とかないから、プーチンも長生きして、うん、ロシア人の他の一般人も長生きするならそれはいいのかなとか思うんだけど、なんかね今まで悩んだことないこと変に悩んでる、
うん、
本当は戦争なんてするべきじゃないと思うけど、でも来年停戦合意って言ったロシアの資産家の方はその瞬間にその日にもう入院先で殺されたんだよね、
うん、
で私は今回お金も足りなかったからロシアに行かなかったけど、一つふと心に思うのは、私は本当は早く停戦した方がいいと思ってるし、それを日本の地上波や YouTube とかでもまあ言ったよね、
うん、
なるべく消したりしたけど、本当は戦争なんて選択肢は選ぶべきではないと今でも思ってるよ、
うん
うんうん、そういうことを発言する人がロシア国内に入ったら逮捕されるかもしれない。そしたら映画終わるどころじゃないから、うん、今年は行けなかったけどむしろ行かない方が、映画終わるならその方が良かったのかなとかも思う。ぶっちゃけ宮本さんどう？最後地上波で分かんない3分ぐらい話してよ。主演ということで責任もあるよね、自分がそれこの映画に関わってるわけだから。でもどういうスタンスでっていうのはエンタメだからまた違うかもしれないけど、いろんなこの時代に関わりながら、ぶっちゃけどうですか？
うん、そっちだなあ、ればいいんですけどね、
うん、
なかなかどんどん、お互いに新な到来しまってるのかなと、
うん、
次のニュースでね、
うん、
なんでね、もうもはや何が原因で喧嘩を始めたのかみたいなことがわからないぐらい、こう余計なというか、破壊や殺戮が行われてしまったのかなと思いますけど、ね、
うん
うん、うん、お互いに許せねえみたいなのが、
うん
うん、最初は存在しなかった許せねえが増えちゃったのかなと思ってね、うん、
はい、
そうですね、どうしたらいいんでしょうね。
国際司法裁判所が改革してもらうしかないですよね。
うん、
国際司法裁判所があっても機能しないならそこを変えるしかなくって、うん、でそこをもっと日本もクレームを発言をしていくべきですよね。
日本はやっぱり敗戦国だっていうことがあって、うん、これに対して今まで発言ができなかったけれども、
うん、
発言ができない中でどんどんどんどん悪化してるとしたら、聞いてくれないですよ、まず発言しないとダメだから。
聞いてくれなくても発言をしないとですよ、それは、
うん、そうですよ。で今まで誰がやってきてくれるっていうのが、このコロナでみんな健康をね、うん、あの壊してね、平和映画祭やった関根さんも入院したって聞いたりね、なんか誰かがやってくれるっていうのがもう誰もやってくれないなっていう領域に、なんて開き直るというか、なんか冷静になるっていうか、うん、とりあえず我々、うん、動いて喋れて今動けるっていうものたちがあと何ヶ月動けるかわかんないけど、とりあえず今のパートはやろうかみたいな、うん、なんか後のさ、その誰が銅像作るとか本当私はもうどうでもいいよマジで、
う
って、うん、あマジでって言っちゃった実際に。でもとりあえず今何かその託されてることを動ける人同士でコミュニケーション取りながらやっていこうかなみたいな。今までなんか敵対してた同士でももはやね、地球上に人類が生きれるかどうかも危ういような状況なのに、うん、本当に何やってんのって思うんですよね。
うん、そうですね。
あの戦争が長引くほど、日本でうどんとかパンとか食べれない子供たち増えるじゃないですか。
うんうん、
日本だけじゃないじゃないですか。フランスとかドイツとかウクライナとか、全世界でパンが食べれない子供増えるわけじゃないですか。
はい、
プーチンさんの尊厳とか命とかなんかそんなんもどうでもいいですか、
うん、
はっきり言って誰かのそういうことよりもなるべく多くの子供たちが食べれた方が私はいいと思う。あ、こんなこと言うと誰かロシア大使館が聞くと私またクビになっちゃうかもしれないんですけどね。でも私ははっきり言ってやっぱりそっちの方が大事だと思うんですよね。
そうですよね、
うん、で限られた星の中でいかにあの多くの人たちが生きれて平和共存できるのっていうのを探るのが今の時代のミッションなのかなって思ったら、うん、そのために、うん、いろんな知恵やネットワークを持ってる人たちが今までのいろんなブランドだとか、うん、あのなんかプライドだとかそういうものはとりあえず捨てて、
はい、
なんか今ある知恵とか能力とか持ってじゃあどうするっていう状況を作んなきゃいけないと思っていて、
うん、
そのやっぱ詰まった状況なんだよね、
うん、
でも二人をぶつけ合う感じでもないよね、うん、みたいな、なんかそういうなんか淡々としながら危機感がある、はい、そんな状況を作るのが大事だと思ってて、
うん、
前回のさ核シェルターの会には私参加できなかったけどさ、うん、でもユリアちゃんが核シェルター持つしかないって思ってる感覚はすごい共感していて、うん、なんか一緒にやりたいなみたいな、そんなラブコールをしてみました。
ぜひぜひ、まあ保守だけじゃなくリベラル派もむしろどんどん、招き入れたいと考えているので、むしろ人の命を守ろうっていうのはリベラル側の考え方だって、今の保守の自民党さんの方は逆に金にならないこと以外しないので、うん、アクシルターはまあ金にはならないんですよ。だけど人の命を守るって点で防災シェルター同様に人の国民の命を守
る、分かんないよ、ビジネスになるかもよ。なんか言っちゃいけないって言われてるけど、大手社長さん、うん、なんかこう IT のヤフーとかと同じぐらい大きな社長さんがこの近くに核シェルターを持ってるって噂だよ。いいんだけど、
そうです、もちろんね。
とは言っても何が起こるかわかんないんで、
そう、別に核だけじゃなくてミサイルから身を守ることができますので、うんうん、ミサイルとかのテロリストとか地震からも身を守れるので、総合的なシェルターですね。
でもそろそろですね、そろそろ30分ですね。
そうですね、はい、
はい、
じゃあ一つまとめをお願いします。はい、
まあ世界がね、あの平和になるということをね、あのやっぱり自然を見てるとすごく出来がいいんですよ、僕たち人間よりもね、美しくてね、なんでね人間の心は見にくいのかなと思いますんで、
うん、
何かこう分かりますよ。だから初めに、だからこの地球にやってきてこう希望を感じた人の気持ちが分かります。なのでそれを気持ちを思い出そうと思いました。
うん、そうですね、まあ、原点に回帰しようってことですよね、うん、はい、人間も自然ですからね、そう、自然の産物ですから、その原点の清い心、純粋な心を取り戻せば戦争もなくなるでしょうしね。
はい、うん、まあもう究極それなんですよね。
そこですね、生きるために必要なものそんなに多くはないので、
うん、
うん、
まあ、プライドがね、人
間の動物は自然の産物ですからね、そう、
うん、プライドがね一番そうさせてるように思います。
おっしゃる通り、うん、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お客さんのお宅から配信しているもので、そろそろあのお別れの時間となりましたけれども、はい、ぜひ井上出版企画さんで出版するあの、自給率 30% の日本に届ける30のアイディアっていうこともぜひよろしくお願いいたします。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。